遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると、声の日記。僕の身の回りで起きたことを話したり、何かの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、なんかマジで気候がぐっちゃぐちゃなんですよね。夜はすごいもう肌寒いっていうぐらいにはなる。ただなんかわかんないけど、なぜか昨日の夜は暑かったんですよ。寝る前なんか暑くて寝苦しくって、エアコンつけんのもどうかなっていうぐらいだったんですけど、つけなかったことを若干後悔してますっていうぐらいには暑かったりで、かと思えばね、この昼間なのかなって言えばいいのかな、は結構やっぱまだ暑いんですよね。日陰とかに行けばやっぱり涼しいんですけど、どうしてもね、暑いんですよ、歩いてるとっていうのもあって、ちょっとね、バテてるってことじゃないんですけど、純粋に体力奪われてます本当に。なので何週もねかけていってますけど、油断すると死にますねこれは。まだね、半袖でいいなとはなりますね。ピークは過ぎたんだろうなって思うんですけど、とはいえ暑いもんは暑いみたいなところはあるので、皆さんも服装などは気をつけてください。まだね、長袖早いなって思いますね。まあ、上着をそういう寒い時間帯になったら、夜夕方ぐらいから長袖羽織るぐらいだったら多分いいと思うんですけど、まあなんでバッグとかに忍ばすとくぐらいはいいと思うんですけど、行くとき昼間になんかどっか出かけるって時にはね、絶対いらないなって思いますね。そんな感じで、まあまだ上着を取り出すのは早いかなって思うような、そんな気候ではありますが、ラジオはラジオの方でね、全くそういったのは気にせずやっていこうと思います。まあ、前回お伝えした通り、ちゃんとね、映画を1本見に行ってきましたので、そちらの紹介と、てか今回はね、もうなんか紹介尽くしになりますね。もう1個ね、そう、後半紹介したいものが1個できてしまったので、そちらも紹介していきたいと思います。という感じで、ラジオの方を始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで早速ね、映画の紹介をやっていきましょう。当然見に行ったのはこちらです。映画君とアイドルプリキュア、お待たせ君に届けるキラッキライブということで、まあプリキュアの単独映画の方ですね、秋の単独映画の方、妹と一緒に見てきました。で、実はなんですけど、見に行くのを1週間遅らせてるんですよ、公開から。これ事前情報で1個知っていて、1週遅れると、公開週の1週間じゃなければ、てかその1週間後かから、特典がねつくって知ってたんです。せっかくならそっちにするかっつって、あえて1週間遅らせました。で、そんな内輪型のクリアカードかなって言ったらいいのかな、おが、それぞれ僕も妹もちゃんともらう。これ要は光る棒みたいなあれじゃなくって、あれってその小学生以下とかじゃないともらえないじゃないですか。じゃなく、もう本当に入場者特典、完全に誰でももらえるような特典なんですが、キュアウィンクが当たりましたね。最高です。で、今ちょうど前言ったと思うんですけど、携帯カバーつけたんで、それの間に挟んでます。いつでもキュアウィンクが見れるという感じのことになってますね。ということで1週間遅らせて見に行ってきました。まあそんな内容に行くんですが、もう完全にね、公式サイトの方を開いて、でそこにあるのを、まあ、かいつまんで紹介していこうと思います。まずはストーリーですね。アイドルプリキュアの面々が、アイアイ島という、島に招待されて、スーパーミラクルアイドルフェスティバルというものに出演することになります。で、そこにはですね、もう本当にいろんなところからアイドルが集められていて、マジで多種多様なアイドルがいるんですが、そんな、アイドルフェスティバルのリハーサルが終わったぐらいの時かなに、闇クラゲっていう、まあ、謎の怪物がね現れるわけなんですよ。そこでもう本当に世界ぐるみのピンチになっていくんですが、 そんな中ですね、アイドルプリキュアの面々が過去に飛ばされてしまうんですね。最初は本当にそのアイアイ島っていうことは分かっても何か景色が違うなぐらいにしか思ってなかったのが、その現地の人の話だとかを聞いていくうちに、ここって実は過去なんじゃないかっていうことになって、本当にタイムスリップをしてしまったんですよ。で、そんな島を救うヒントがですね、島の女神の伝説と、島で出会ったアイドル嫌いの少女テラちゃん、これがゲストキャラクターなんですけど、そんなテラちゃんに隠されているという形になっています。どうやって解決していくのか、その辺は、劇場を、実際に見て確認していただきたいなというところですね。そんな感じで、かいつまんでストーリーは紹介していったんですが、この映画の良かったところっていうのをね、4点、紹介していきたいと思います。まずはストーリー、マジで無駄がなかった。すごい、分かりやすいし、一直線で本当に寄り道もないしっていう形で、マジでね、無駄がなかったんですよね。これがこういうシーンがあったらよかったなみたいなのが珍しくなくって、本当にね、無駄もなければ、例えば僕が監督だったらこういうシーン入れたいなみたいなのがね、なかったんですよね。今まで割と見た映画の中ってそういうのあるなっていう印象だったんですけど、ガチでなかったびっくりするぐらいなかった。これ完璧だなって思いましたね。しかもね、結構最後の方で泣かせに来るんですよねっていうところもあって、もうさすがプリキュアの映画だなって思いましたね。これはね、もう本当に年々プリキュア映画はクオリティが上がってるのか、やっぱりその代のクリティカルな話をちゃんと映画でやるからなのか、すごいやっぱいい作品に見える時っていうのはめちゃめちゃ見えるんですよね。なので今回もそんな感じのがあって、すげえ良かったなと思います。で、2つ目なんですけど、やっぱね、今回アイドルがテーマっていうのがあって、それがね、今回の映画ではすごいよく現れてて、それこそアニメでもね、アニメ本編でも必殺技使うとき、浄化技か使うときに 3DCG のライブ映像が流れるんですよ。で、そのプリキュアたちが歌って踊って、で最後に浄化技決めてっていう流れになるんですけど、それが映画で見るとすげえんすわ本当にね、僕実はライブビューイングって行ったことないんですけど、それ見てる感覚、なんなら現地に行ったりとか、あとライブビューイングじゃなくても配信でしか見たことなかったんですけど、ライブビューイングってこういうことなんだなって思いましたね。映画館で見るライブビューイングっていうのは、マジでこのアイドルがテーマだからこその 3DCG と、音が映えるでっかい画面で見るべきだなって思いましたね。なんならアニメ本編のものでさえ映画で見てえなって思ったもんっていうぐらいには、やっぱこのアイドルがテーマっていうのがすごい強いなっていう、これはもうアニメ本編の要は話になってくるんですけど、君とアイドルプリキュアっていう作品自体がもうね、映画映えしちゃうんですよこれしかもちゃんとやっぱ映画館で見てほしいなって思いますね。一本の映画をやっぱりその後々おそらくブルーレイとか買うと思うんですけど、よりはやっぱりちゃんとでっかい画面でちゃんとした音響でっていうのが如実に現れたなって思います。ただね、おっちゃんの脳みそにはね、ちょっと刺激が強くって、あんまりにもその回数が多いと脳みそ死んじゃうんですよね1回2回削れなかったかなってちょっと思いました。実際あったんじゃないかなと思います、削れるところ。もしかしたらね、わかんないんですけど、実際はあったかもしれないんですけど、結構、もちろんその前編通して 3DCG ってわけじゃなかったんですけど、やっぱね、見続けるとね、おっちゃんの目にはきついんすわおっちゃんにはきついかもしれないんですけど、でもね、映えるっていうのは本当にそれなんで、これはぜひね、ぜひっていうか、もう映画館で見ることをおすすめします。後でね、ブルーレイで見てもね、多分迫力感じないんですよこれ。アニメ本編見てればね、その辺わかると思うんですけど、それがただ映画のその尺になっただけみたいな形になっちゃうんですよね、どうしても。が、映画館っていう大きなスクリーンででっかい音響でそのライブ映像を見れるの、 やっぱ強えなって思いましたね。これは本当に作品そのものの強みでもあるなと思いました。ただやっぱり映画で見るとそれがちゃんと現れたんで、これもね良かった点だと思います。で、3つ目、先輩たちの扱いですね。まあそれこそ前作あのワンダフルの時にマホプリとヒロプリとで2チーム出てたんですけど、そこと、まあ、扱い的には本当に似たような感じはしましたね。でこれからそのおそらく春のそれこそオールスターがなくなった代わりにこの秋の単独で亀尾出演をさせていくんだろうなっていうのがまあ見て取れたんですけど、それこそ2作品続いたからそれが思ったことではあるんですけど、まあその時と似たような感覚ではありました。あの前に出すぎずかといってちゃんと雑には扱わずっていうのが、やれていてすごい良かったなと思います。でなんならなんですけど、ワンプリ、特にワンプリを出したいがために今回の、ま、キャラクターデザインというかそれをしたんじゃないかって思うぐらい、ワンプリの方はクリティカルです扱いがガチでクリティカルです。ヒロプリはね、まあ元々がヒーローテーマっていうこともあって、まあ主人公たち、主人公でアイドルプリキュアたちが戦いやすいような露払いをするっていう程度でしかなかったんですよ。まあ程度って言っちゃあれなんですけど、まあでもそれがやっぱりヒロプリのあのヒーローの出番ですっていうソラちゃんのセリフありますけど、それがちゃんと実行はされていたなっていうところではあるんです。ワンプリはね、これちょっとネタバレになっちゃうんで全部は言えないんですけど、ワンプリが発したセリフ、ワンプリ組が発したセリフはちゃんとっていうか、もう本編のセリフそのままなんですよ。言っちゃうとワンプリ本編で言っていたセリフがそのままなのに、なのになんでこんな刺さるんだろうっていうぐらい、今回の、まあ、ストーリーというよりは本当にキャラクターたちに対してガン刺さりするんですよね。でそれ僕らはやっぱりそのまあ、僕とかちゃんとワンプリを見てた人たちって話なんですけど、あのワンプリを見てたんでそれが刺さる理由がちゃんとわかるんですよねそれがね、まあ強すぎて、これは僕と妹でも意見がちゃんと一致したところですね。ワンプリはね、これは出なきゃいけなかったなっていうような扱いっていうよりはもう本当になんだろう、マストな存在だったなと思いました。まあでも本当に前、本当にさっきも言った通り前に出すぎたわけではなく、並走してねってやって失敗した映画を一作品だけ知ってるんでそういうことにはならなくてよかったなというところではあります。まあこれからもこうしていくんだろうなっていう方針がやっぱり見えたところでもありましたね。で、4つ目なんですけど、まあどっちかっていうとサプライズ要素的なところがありました。これもやっぱりね、なんだろう、アイドルテーマだからっていうのがありますね。歌って踊ってファンさしてっていうのが、まあこれは 3DCG はあんまり関係ない部分ですかね。ただとある楽曲2曲分がカバーされて映画で聴けます。そう、カバーが聴けるんですよ。この2人これ歌うんだみたいなところの曲があるので、そこは注目どころですね。どこで何の曲がっていうのは言わないんですが、言わないんで、そこは確認してください。ああこれどことかって絶対わかると思います。ということでこの4点がね、とにかく特にすごい良かったなっていう点です。でそう、最後にもう一個だけ、これはいい点だったかとかそういうのじゃなく、どういう人向けに見てほしいかっていうところなんですけど、今回の映画、そう、もちろんアイドルフェスティバルっていうことでアイドルがテーマではあるんですが、それってよりは裏テーマというかとして、推しに対する感情というか、推すこと推されることってこういうことなんだな。そう、アイドルだけじゃないじゃないですかこれって。それこそ僕VTuber さん好きで VTuber 推してますけど、それでも同じことが言える。推しに関すること、推すことに関するテーマというか、それがテーマになってるんじゃないかなっていうのがあったので、とにかくそういうなんかアイドルだけじゃなく、どんなものでも何かしらを推しているよ、僕はこれがめちゃめちゃ好きでめちゃめちゃ見ついてるよみたいなの感情がある方にはぜひとも見てほしい作品だなって思います。真理だなって思う。その内容の中で一部そうだよねってなるシーンがあって、そこが本当に感動どころの一つなんですけど、 それがね本当に裏テーマというかにはあると思いますので、そういった方はぜひ見に行っていただきたいなと思います。たださっき言った通りなんですけど、この作品前提条件として、まあ君と遊ぶプリキュアを、まあ、見ておくのは当然だとして、ワンダフルもね見ておいた方がいいんですよそれぐらいちょっとワンプリの存在感というかセリフがあまりにも響きすぎる作品でもあるので、そこもですね、ぜひちょっとチェックしてから見に行ってみるとまた一つ深い味わいがあるんじゃないかと思います。でね、つい最近もう一個情報が解禁されまして、もう一回見に行くことが確定しました。付録とかじゃなく、どっちかっていうとアフタートークというか、アフタートークっつのかな、前回のワンプリの時にもあったんですよ。数週間経ってからなんだろう、その本編終了後に追加のコンテンツがあるっていう、追加映像があるというか、それが発表されたんですよね。この、10月3日だったかな、確か。これはもう日付も確定したんであれなんですけど、それ以降でもう一回見に行きたいと思います。君プリとワンプリと、まあプリキュアをね追っているという方はぜひぜひ見に行ってみてください。君とにかく君プリを見ていると、もう本当にライブ映像のところとかはの生え方がすごいんで、そこは本当に注目どころです。ぜひぜひ見に行ってみてください。ということで以上、前半は君プリの映画の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も、紹介をしていきたいと思います。後半で紹介するのがこちら、マジック・ザ・ギャザリング、スパイダーマン、マーベル・スパイダーマンの、まあ、コラボブースターですね。こちらを紹介していきたいと思います。コラボの時ってビヨンドブースターっつったはずなんですけど、これちゃんとプレイブースターなんですよね。まあそんなことはどうでもいいとして、そう、 MTG がなんとスパイダーマンとコラボしました。そう、今年ねコラボめっちゃ多いんですよ、この2025年。最初にそれこそ FF があって、でまあ一回クオンの終端っていうね通常ブースターありましたけど、この後このスパイダーマンがあって、でもう一個コラボが実は確定していて、この年内にアバター伝説の少年っていう全く知らない作品なんですけど、それもコラボすることが決まっていて、マジなコラボ年だなっていう、通常弾どうしたっていう話ではあるんですが、スパイダーマン前回の FF マジで買ってなかったんですけど、それはなんでかっていうと全く知らないからなんですよね。プレイしたこともないし、まあキャラクターとかはギリ知ってるけどぐらいでしかなかったんですけど、まあスパイダーマンはそれ以上には知ってはいるんでね。であと友達にそのデッキ作ってやろうって思ってて、スパイダーマンというかその中に出てくるベノムが好きなやつがいるんで、まあそいつのためにねちょっとベノムを当てるために向いていきたいと思っていまして、なんならそいつのために箱も買ってはいるんですけど、まあどっからでもいいから出ればいいかなっていう形ですね。まあ概要としては、本当にそのスパイダーマンの世界観に登場するキャラクターたちの何割ぐらいなんだろう、8割か9割ぐらいかな、全部ではないことは確かなんですよ。すげえいっぱいスパイダーマンいるの知ってるんで、スパイダーマンもスパイダーバースって言って、いろんなその世界観があって、それぞれでそのピーター・パーカーの性格だったりとか、どういうなんだろう経路をたどっていくかみたいなのが結構違ったりするんですよね。なのでいろんな、そんなにいろんなピーター・パーカーいたかどうかちょっとパック内は覚えてないんですけど、なんでまあそれ以外のキャラクターなんかもねちょいちょいというか結構割と出てくる、そんな感じのパックにはなっていたはずです。もう詳しくカードリスト覚えてないんですよね。ということで、開けていきましょう。まあまずはねと、パックを開けるとトークンがいて、土地があって、ホイールがあって、次元転用ウェブウォッチ、スパイダーバースのあれですかね、これは。まあまあいい効果をしているような気がするので、まあ使えたらいいかなというところですね。でアンコモンがあって、コモンがあってっていう形になっていって、まあこのスパイダーマンでなんだろうなのコラボでなんか特殊っていうか独自のメカニズムがあるので、その辺を紹介していきたいんですが、ちょうど1枚2枚当たったわ。なのでこの辺を紹介していきます。まず一つはウェブスリング、まあスパイダーマンがよく使ってる糸を飛ばすやつですね。糸飛ばしてビルの間とかをすげえ駆け抜けていくのウェブスリングって確か言ったはずなんですけど、これが MTG でカード化しました。カード化したっていうか、能力みたいになりました。その能力は、 自分がコントロールしているタップ状態のクリーチャー、それを手札に戻すことによって、ウェブスリングコストプラスウェブスリングコストを払うとこいつを、キャストできるっていう、能力です。大抵はこのウェブスリングコストが通常のマナコストよりは低くなっています。もし高い場合だとそのウェブスリングした時に、ボーナスが得られたりとかそういうことが多いんじゃないかと思います。ちょうど当たったのが古文でウェブスリンガースパイダーマンっていうもうそのままのやつが当たったんですけど、元々が3マナのクリーチャーですの白のクリーチャーでウェブスリング、白1マナってなってるんですよ。通常3マナのやつがウェブスリングを使うと1マナ、まあ要は自分のクリーチャーを戻してプラス1マナで、こいつも出せるよっていう、こいつが出せるよっていう、まあ軽いコストで唱えられるようになるよっていうのがこのウェブスリングですね。でもう一つが大混乱、この大混乱を持つ呪文が手札から捨てられたターン、そうプレイしたターンとかではなくでデッキから落ちてもダメでちゃんと手札から落とさないといけないんですけど、ターンは、この大混乱コストで墓地から唱えられますよっていうカードです。これはですね、本当に手札にあったりとか墓地から、墓地っていうか、この大混乱の条件を満たしてないときは絶対に、通常のマナコストで唱えなければいけません。ちょうど当たったのがエレクトロの電撃っていう赤のカードなんですけど、これはもともと3マナです。赤とプラス不特定が2マナの合計3マナなんですが、手札から捨てたタイミング、捨てたタイミングっていうか捨てられたターン、ターン中であればこの大混乱のコストが2マナです。赤プラス不特定1の合計2マナ、1マナ分軽減されて墓地から打てますよっていうのがこの大混乱という、テキストになっています。まあ今回ね実は5パック分用意してるんでこれだけだなあれだなって思っていろいろ抜いていこうと思います。他に何かあったかな。宝物があってベノムの上、あレディーオクトパス、なんかこいつ強くなかったっけ。1枚目と2枚目を引くたびに発明カウンターを置いてタップすると発明カウンターの個性化であるアーティファクト呪文をマナコスト支払うことなく唱える。まあまあ強い。ああそう、刑務所破りなんかもね大混乱持ってて強いカードだなっていうのが分かるので、あとはなんだろうな、なんかないかな。ウェブスリンガースパイダーもまた当たったねっていう感じで、あんまりいいのは当たってないなっていうところではあるんですが、あとはそうですね、それこそその大混乱を使うのは赤青黒の3色なんですけど、その辺にはですね手札を捨てるだけで効果が起動できるやつっていうのが多くいて、それがやっぱりその大混乱につながっていくなと。だってそれこそマナコストも払って手札も払ってでまた墓地からマナコストも払わなきゃいけなくてってなると結構マナかかっちゃうんですよね。それがとりあえずその手札を切るやつが1個いると、じゃあこいつの効果で手札だけ切りました、大混乱達成してるんでそこのコストだけ払いますっていうのができるんで、その辺のシナジーは考慮されてるんじゃないかなと。あとはね、死亡した時とかじゃなく場を離れた時に何かをするってやつも多くって、これもウェブスリングとね連動してるんじゃないかと思います。どうしてもウェブスリングって手札に戻すなので死亡とかをさせないんですよ。生贄に捧げるとかじゃないので、場を離れた時に何かをするっていうカードも多いなっていう印象ですね。あとはなんだろう、カードのねテキストの話だけしてもあれなんですけど、あれなんでちょっと別の角度の話をすると、やっぱりその僕は知らないキャラクターとかが多かったり、あと知らないシーンが多かったりするんですけど、この辺もやっぱ知ってる人が向くと、あこれってこのシーンだなとか、このシーンのこの人物だなとか、このシーンをちゃんと再現した効果だなみたいなのが分かるんじゃないかと思います。いや知らんけどそう、その辺がね僕はマジでスパイダーマンほとんど触れてない、ゼロではないんですけど触れた回数が少なすぎて、あちょうどいいのでちょっとこれ紹介しましょう。通常の枠の基本土地に加えてたまにですね拡張枠の土地が、どのエキスパンションでもそのなんだろうエキスパンションを象徴するような拡張アートで出ることがあるんですけど、今回のスパイダーマンの拡張アートがクモの巣でこのマナシンボル、それぞれのマナシンボルが書かれているっていうものになります。沼とかねもうすごいっすよ。もともとこのマジックのマナシンボルで、黒のマナシンボルってドクロみたいなあれをしてるんですけど、それがクモの巣で張り巡らされてるとなんか入るんですよねやっぱり沼はね一番いい拡張土地だなって思います今回。 アルティメットグリーンゴブリン、アップキープ開始時に反動を捨てると宝物の生成、自身が大混乱持ち。あー、こいつ大混乱だとマナコストが若干軽減されるんですね。もともとが赤黒の混成シンボルって言って、まあどっちかで払えばいいっていうあれなんですけど、それがダブルシンボル、赤黒1みたいな感じなんですけど、それが赤黒だけと不特定になので、その混成シンボル分があれです、ね、軽減できるようになる。自身が大混乱持ちですね。でそれこそアップキープで反動してるんで、そこで大混乱持ち捨てるとコストをそのターン中は軽くできるっていうのがいいんじゃないかと思います。スウォンもな、結構強そうなんだよな。さあ、じゃあ4パック目いきますか。ラストね、どんどん抜いていいのが当たればいいな。まだ見えてないところが、おお、あ、やべ、当たった。エディブロック当たりましたね。これがちょうど友達にぶん投げようかと思ってる、ベノムに変身する人。そう、サイクルの一つとして、両面がクリーチャーであるサイクルがあります。表面が要は人間児、それこそピーター・パーカーもありますし、グウェン・ステイシーもありますね。あとマイルス・モラレスもありますし、青はいたかな、青にいないのか確か。まあもしかしたらいたかもしれない、ちょっとは覚えてないんですけど、まあとにかくその人間 と、変身体のサイクルがありまして、それがエディブロックとリーサルプロテクターベノムですね。裏面がそうベノムになっています。これ面白いのが、表面を、スノコストで唱えた後に裏にすることもできる、能力によって裏にすることもできますし、なんなら最初から裏のクリーチャーとして出すこともできるっていうハイブリッドなクリーチャーになっています。ただね、効果強いと言えないんだよな正直この効果強くはないよなと思ってはいるんですが、まあせっかくなのでこいつは友達にぶん投げようと思っています。いや、コモンアンコモンなんか似たようなのしか引かねえな。いや、よかったよかった。これでね、仮にボックスが1個まだ残ってて、それをね今度友達と一緒、その友達と一緒に開封しようかっていう話をしてるんですけど、仮にそこから出なくても実はもう当たってるんだっつって言えるんでデッキを作れてしまうんですね。で今回もこれがあって、サンドマン、お前何できたっけ。パワータフネスが土地の数2か2くブロックされなくて、墓地にある土地1枚とこのカードをタップ状態で戻せる。あー、結構強めだな。すでに墓地にと落ちてる土地と一緒に帰ってこれるっていう能力を持ってるんで、まあまあ悪くはない。しかもこいつ自身がタップ状態で出るんで、これをそのままウェブスリングでヒュッて戻すこともできちゃうっていうのがいいことだなと思いますね。そんな感じでこれで5パック全部向いちゃったっていうことで、まあエディブロックもねちゃんと当たったし、それぞれ紹介もできたんじゃないかなと思います。今回当たらなかったんですけど、マーベルマテリアルっていう特殊なカードがありまして、それはねスタンで収録されてないと、同名のカードが収録されてないと使えないっていうセットじゃねえや、特殊枠なんですけど、それなんかのね再録枠というか、それなんかも結構豪華ですし、でそのイラストがやっぱりそれに沿った、ちゃんとスパイダーマンに沿ったイラストになっていて、それはね原作漫画のイラストを多分ほぼそのまま使ってるんですよね。見た感じ、僕は見たこと読んだことないんで知らないんですけど、でもそういう感じのイラストのカードもありますし、でそうじゃないちゃんとそのスタンダードのカードの拡張枠、これもねコミック風になっているので、その辺はねボックスの中から当てていけたらいいなと思います。スパイダーマンファンの方ぜひ、集めてみて、そしてこれがねやっぱり MTG を始めるきっかけっていうことが FF ではやっぱり多かったらしいですね。統率会もちろん週1回とかよくやってるんですけど、そこでもやっぱ FF のカードめちゃめちゃ買ってるっていう人いましたし、そこに追加でなんだろうな、 FF から始めましたってあんまり聞かないんですけど、世間的には確か多かったはずなので、やっぱりこういうスパイダーマンコラボブースターから始めるっていうのはいいことだなと思いますので、スパイダーマンが好きだよという方、もう実写とかもすげー追ってるし、漫画も英語版で全部追ってますみたいな方いらっしゃいましたら、今回 MTG とコラボしましたので、ここをきっかけに MTG も始めてみてください。 以上、後半は、マジック・ザ・ギャザリング・スパイダーマンの、マーベル・スパイダーマンの紹介でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、映画はね本当に良かったし、まあ2回目も楽しみだなっていうところですね。展開は知っちゃっていてもやっぱ別のなんだろう視点で見れますからね。そう、最近はね前回のあれとかも見ましたけど、3回見ましたけどガンダムとかも3回見ましたしね。そんな感じで複数回見ることが多くはなってきましたが、その度ね、見方が変わったりだとか、今まで見れてなかったところが広い画角でちゃんと見れるようになったりとかっていうことはあるので、またね見に行くときを楽しみにしたいなと思います。まあ、少なくとも10月3日以降なんで、ここから見るとまあ別にそれに関しては見に行ったよぐらいにしかここでは言わないと思うんですけど、改めて感想別に言ってもそんなにしょうがないかなと思うので、まあ行けたらいいなというところですね。まあそれプラス、そうスパイダーマン、本当にね全くと言っていいほど知らないといえば知らないんですけど、まあでも楽しめそうだなとは思ってて、それこそ、今回ちょうど当たったエディ・ブロックというか、裏面のベノムかが1個前のクオンの終端のカードたちとちょっと相性いいんですよね。なのでその辺組み合わせて友達にぶん投げようかなって思ってるんですけど、まああとは開封した時にどんなのが当たるか、そいつも別にベノムだけが好きってわけじゃないとは思うんで、こいつこんな効果持ってるんだけどどうみたいなテキストでね選ばせてもいいかなとも思ってますし、まあそれでもベノムがいいっていうことであれば全然ベノムで組もうかなと思っているので、そちらはね組んでやってから統率者のね沼に引きずり込んでいければいいなと思っています。一応そういったねマジックのルール知らなくはないんですけど、とはいえやっぱ積極的に取り組んでるってやつじゃなく、基本的には遊戯をメインなプレイヤーなのでなかなかね誘いづらくはあったんですけど、やっぱこういうコラボ団って誘いやすいなって思いますので、布教活動にねこれからも勤しみたいと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。次回も多分何かしら紹介をする可能性が高いです。まあ何を紹介するかはぜひ予想してみてくださいっていうところで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。